藤沢歴史探訪、8月は藤沢にゆかりのある外国人ということでご紹介していただきます。ご紹介していただきましたのは、藤沢宿シリーズでたくさんいろんなお話をしていただきました郷土歴史家の細井守さんです。再び登場ということでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今月はちょっと興味深い、はい、藤沢にゆかりのある外国人ということで、はいはい、このシリーズをお送りしていただくんですけれども、はい、記念すべき1回目はどの方に、
はい、ですね、はい、サムエル・コッキングという人にスポット当てたいと思います。
江ノ島のあのシーキャンドルがあるところのサムエル・コッキング園の方でいいですかね。
そうです、うん、あの園の名前の由来になった方です、はい、サムエル・コッキングという人はアイルランド生まれの貿易商なんですけども、うん、日本に来てですね、日本が気に入って江ノ島に家を建てたり、それから植物園を作ったりして、亡くなるまで日本にいた方です。
若くして来られたんですかね。
そうですね、年譜で見ますと大体26、はい、7歳ぐらいで日本に来てるようなんですけども、ね、そうですね、アイルランド生まれって言いましたけれども、はい、親と一緒にですねオーストラリアに移住してるんです。当時あのこの時代っていうのは、はい、方々に移住をしてですね、開拓をしていくっていう、そういう時代だったようで、オーストラリアの近郊ですね、鉱山の仕事ということで親と一緒に行って、でその後一度イギリスに戻るんですけれども、若くしてですね貿易商を目指して日本にやってきたと言います。で、日本になんで来たかっていうと、その前に一度日本にちょっと寄った時にですね、江ノ島のあたりを通って、江ノ島という島が非常に印象的だったんで、ぜひあそこを見てみたい、そういうことがあったというふうに言われてます。
へー、歴史的にいろいろ江ノ島って出てきますけれども、目に留まったということで選び抜かれた場所になるんですかね。
そうでしょうね。あの、当時ですね、随分外国人あの日本に来て江ノ島の観光も、うん、特に横浜であの泊まったりですね、商売をする人多かったので、うん、どうしても観光地として江ノ島は挙げられてきてるんですけども、はい、多くの人が称賛してますね。
そんな素敵な江ノ島だったということで、改めてその江ノ島の魅力もちょっと知っていきたいと思うんですが、さあ、なんでこの江ノ島にサムエル・コッキング園という名前がついたのかなということで、はい、知らない方もいらっしゃると思いますのでね、はい、その辺も、はい、細井さんよろしくお願いします。
わかりました、はい、じゃあざっとあの、コッキングの来歴のようなものをお知らせしますけども、はいはい、明治4年にですね、横浜の居留地、まあ、今港のあたりになりますけれども、ここにですね、コッキング商会という商社のようなものを開設します。で、その翌年に宮田力という日本人の女性と結婚しまして、13年にですね、その力の名義で江ノ島に土地を買っています。当時は外国人の人が日本の土地を買うことができなかったので、はい、奥さん名義ということで力の名義になっています。最初からちょっと話飛んじゃうんですけども、今のコッキング園を整備するために、発掘調査をしたんですけども、その時に宮田っていう名前の境界石ですね、あの土地の境界に置く石があります。それが随分出てきまして、はい、宮田力名義で土地を買ったっていうのは裏付けられたっていうのがあります。
なるほど。
その後ですね、住居の本拠というかですね、自宅の方は横浜の平沼ってありますけども、はい、そこに構えまして、でその場所でもですね、自宅に兼工場のような形で石鹸工場を作って石鹸を作ったりもしてます。でその傍らですね、江ノ島の方はですから半分別荘のような形なんですね。そこに多分昔からの夢だったんだと思うんですけども、大規模な植物園を作りまして、それが大体明治18年から20年ぐらいって言われてますけれども、ここで温室も作ってランナー栽培したりということをしています。で、商売の方なんですけども、商社ということで本当に何でもかんでも入れてる感じです。インターネットなんかで検索していくと、結構コッキング商会ってぶつかるんですけども、例えばですね、バイオリンを輸入してたりですね、それから写真の機材ですね、カメラなんかのものもたくさん手掛けてます。特に商売で多分儲けたんじゃないかなと思われるのは、当時ですね、日本はコレラが流行してまして、まあ日本だけじゃなくて世界的に結構流行してたようなんですけども、その医療薬品をですね、輸入してかなり手広く扱ってます。それから関係してですね、医療器具なんかもありますけども、まあそうやって輸入だけじゃなくて、輸出の方ではですね、ナメルハッカありますよね。ハッカ、それからユリネ、 それから美術骨董品なんかも日本から輸出してかなり商売を広げています。でそういう中でですね、ちょうど明治維新の頃に来てますので、戊辰戦争とかって日本国内まだ戦争してますよね。でその関係で鉄砲とかですね、そういった武器の輸出入をしてたということもありまして、なんかそういった戦争関係の商人っていうふうなレッテルもちょっと貼られてるところあるんですけども、まあ、その辺のちょっと真偽のほどは分かりません、
でも本当に幅広いものを扱っていたということで、私も初めて耳にするものあるんですが、サムエル・コッキングというと植物学者みたいな、そんなイメージしかなかったんですが、
そうですね、植物学もかなり造形が深かったようで、イギリスの植物雑誌にですね寄稿したりもしてるんですけども、特に蘭の栽培は有名だったようで、日本の国内でもちょうど、いろんなところに植物園が作られ始めてですね、蘭も流行ってくるんですけども、そうした蘭の方の専門の雑誌なんかにも名前が出てきます。だからわざわざそれを見に行ってる日本人の植物学者がいたりするっていう、そんなことも受けられますね。
もう本当に今では地名のようにもうサムエル・コッキング園というふうについているぐらい、昔はもっともっとこう生い茂っていたイメージもあるんですけれども、その中にはやっぱりバラがあったりランがあったり有名でしたよね。
そうですね、ただしその昔の植物園というのは直接コッキングの植物園とは違いまして、はい、コッキングもですね震災前に亡くなるんですけども、この後ですねあそこの場所はきちんとした管理がされなくてですね、震災で崩れたりしてほとんど見る影もないような植物園になってしまったんですね。でそれを戦後になってから藤沢市の方で植物園にしようということで再整備をして、でその時にですね、どういうわけかというかですね、植物園に使ってたレンガの建物とかあったんですけど、全部砕いてですね埋めてしまって平らにして作ってるんですね。でその上に新しい植物園を作って、もう僕も子供の時に行って本当印象ありますけども、本当に生い茂ってるっていう感じ、ジャングルみたいな感じの植物園でしたよね。それから小動物園みたいのがあったりとかですね、ワニなんかいたんですね確かね、そんな時代がありましたけども、でそれをですね今回こう整備しようということで新しい灯台が建ってたちょうど時期ですけれども、その後今のサムエル・コッキングなり整備するにあたってですね調査をしたんですね、調査というか工事のために掘り返してたんですけども、そしたらなんとですねレンガがザクザク出てきまして、でその上ですね上だけ取っ払って埋めたので、ほぼ平面あたりはですねレンガの昔使っていた温室などの遺構がきれいに残ってたんですよ。
すごい。
ですので今でもサムエル・コッキング園に行くとですね、どうしてもバラの方に目が行ってしまいますけども、板で小道が作られている両側のところには昔の植物園の温室の面影っていうのがあります。でレンガであったり、それから普段はちょっと危ないので入っていただいてないですけども、地下を通って植物園の向こう側に出るっていうのは、そういうふうな通路とかですね、なかなか素敵な施設になってます。例えばですね江ノ島っていうのは今水道来てますけども、なかなか水道来るのはそんな昔ありませんので、降った雨をどうやって植物園の水を貯めるかっていう仕組みとかですね、そのための大きいタンクがあったり、いろいろその辺話すともう何時間になっちゃうんで今回しておきますけども、そういったものがあります。それからレンガの関係で言うとですね、実はちょっと僕もそれをお手伝いしたんですけども、ザクザク出てきたレンガに実はよく見るとマークがついてるんです。
え、マークですか？
作った工場のマークだったり、それから作った人のマークじゃないかっていうのもあるんですけど、2種類ぐらいのマークが全部じゃないんですけど多くのものについてるんですね。でそれによって何がわかるかっていうと、どこの工場でいつ頃作ったかっていうのがわかるんですね。
もう印ってこと
ですね。そうです、はい。でそれは専門の人にとっては非常にもうよだれの出るような面白い話なんですけども、ちょっと楽しんでいただこうと思って、そこのコッキング園の中でですね入って右手っていうか、ちょっと一つ低くなっているところがあります。昔のコッキングの時代に池を掘った場所なんですけども、そこの床面にそのレンガを全部並べてもらいました。行かれたらぜひですね降りてもらってマークを探してもらうと5種類以上見つかると思います、ね、
そんなにありますか。
はい、
ちょっと 今すぐでも行きたいぐらいのちょっと何気なくちょっと通ってしまっていた、ねね、ところかなと、
暑い時はあんまり見てるとあれですけども、はい、いろんなちょっと特徴的なマークがですね、はい、いくつもあって、その中でですね、一番多いマーク、お日様マークなんて僕は呼んでるんですけども、はい、ちょっと、太陽みたいな感じのマークがあって、それの横にひらがながあったりするマークなんですけども、それが大体明治20年頃に作られたものなんですよ。そうすると実は18年頃にできたっていうふうに言われてるんで、ちょっと時代の差ができちゃうんで、はい、その辺はこれからちょっと研究しなくちゃいけないところなんですけども、まあ実際にレンガが作られている時代と、それからコッキングが、まあ1年2年でできるような規模のものじゃないんで、18年頃から始めて20何年かに完成したって、そういうことなんじゃないかなと思うんですけども、まあそういったものもわかります。
面白いですね。
そうですね。それからもう一つですね、はい、コッキングというのは意外な面がありまして、実はですね、湘南地方の不動産の元祖みたいな感じの方なんです。
不動産。
そうです、
お家を扱っている不動産ですよね。
そうです、というのは、はい、先ほどあの外国人の人は土地買えないっていうふうに言いましたけども、はい、実際にはその宮田力さんの名義でですね、海岸線の土地をかなり買ってます。で、その記録があるんですけども、久下沼の地名とかですね、片瀬とか腰越とかの地名がたくさん出てきて、かなりの土地を持ってました。で、先ほどあの震災前に亡くなったって話しましたけども、その前のですね、日露戦争のあたりでですね、まあ、イギリスに金融的には本拠を置いて仕事してますけども、そのあちらも強行でですね、だいぶこう財政的に苦しくなったっていうことがあるので、はい、晩年はなんかこう寂しい死に方をしたような話がちょっとあるんですけども、はい、実際には晩年の様子を見るとですね、結構その土地の売買してるんですね。で、あの横浜貿易新報っていう横浜で出してる新聞があるんですけども、その新聞の広告欄を見るとですね、コッキングの名前で土地を売りますとかのは結構出てきまして、
はい、
すごい多くの量を売ってます。で、一番多い時期を見るとですね、だいたい海岸線に12箇所ぐらい広い土地を持っていたっていうのが分かります。
すごいですね。
で、まあ、いくつかあの個人のあれなんで言いませんけども、はい、ここのうちは、うん、サムエル・コッキングの土地を買ってるとか、ここの病院はもともとそうだったっていうのは分かるところもあるんですよね。あ、
もう海岸線中と今でも本当に人気のある場所ですからね。
そうですね、そういう意味では、うん、あの当時日本人では多分そんなこと考えていなかったと思うんですけども、かなりそういうので名前が出てきてますね。
サムエル・コッキングという人はですね、はい、そのサムエル・コッキング園の中のそのこう関係者というか、はい、まあ、きっかけになった人っていうぐらいかと思っていたら、結構この江ノ島に滞在し、でいっぱいいろんなことをされた人だったんですね。
そうですね。あの商人としても非常に幅広くやっていたようで、はい、まあ、コッキングとしてはそういう意味でいろんな多彩な面があった人なんですけども、本当に日本を愛された方で、まあ、奥さんをが日本人だったっていうのもあるかもしれませんけども、実はですね、コッキング園ができる直前にですね、いろいろと関係の人と調べた中でですね、コッキングの直接じゃないんですけど、孫にあたるような方とお知り合いになりまして、でその方はですね、血はつながってないんですけど、ほとんど孫のように扱ってもらってて、子供の時によく抱っこしてもらったとかですね、江ノ島で一緒に遊んだ思い出なんか聞かせてくれたんですけども、その人の話です。本当に優しい素敵な紳士だったということです。
はい、ありがとうございます。さあ、8月は藤沢にゆかりのある外国人ということで、今日はですね、サムエル・コッキングさんについてお話を伺いました。さあ、今月はいろんな方たちが登場すると思いますので、引き続きお楽しみいただきたいと思います。今日もいろんな発見、そして伝えていただきました。郷土歴史家の細井守さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。